おはようございます。日本ベンチャー大学放送室、お相手の山近義之です。この番組は日本ベンチャー大学放送室室長である私山近義之が皆さんに知っておいてほしい歴史や偉人について記念館も含めて私の経験を通してできるだけわかりやすく丁寧にお伝えしていきます。前回はバドミントンとラクミントンについて株式会社ちかなり代表取締役会長の兵頭修一さんにお話を伺いました。ラジオネームペパーミントさん、攻撃ができないスポーツ、ラリーが醍醐味のスポーツ、ラクミントン、攻撃ができないんですよね。早速ホームページを見ました。これ偉いなと思います。ラクミントンチャンネルという動画を見ましたが、説明もわかりやすくとても簡単そうな感じがしました。こっそり兵頭さんも動画に出ていましたね。兵頭さん聞いてますか。ラジオネームナナさん、バドミントンはなかなかシャトルに当てることができず苦手なスポーツですが、これならできそうだなと思いました。私は富山に住んでいます。これ全国ネットなんですよね、この番組。富山にもラクミントンができるお店ができてほしいです。富山の方、7月の1日、富山大空襲と富山国府神社、富山花火大会行きますので、よかったら会ってください。ラジオネームトマトくん、山近さんおはようございます。ラクミントンの動画見ました。皆さん見てますね、やっぱり。とても面白そうで自分にもできるかなと思うぐらい簡単そうな感じがしました。ラクミントンができるお店もっと増えてほしいです。あと二人、パンダコパンダさん、ゲストの方の会社株式会社ちかなりという名前が面白いなと思いました。今度事業も聞いてもらいたいです。実は私昨日ですね、株式会社石杖という名前の方に出会いました。名前が畠山亮太さん。この方5月のオンエアにお呼びします。畠山亮太さん、とても素晴らしい若い34歳の社長でした。はい、紹介いただいた鈴木社長も一緒に呼びたいなと思ってます。ラジオネーム赤い彗星さん、ラクミントンホームページで検索して動画を見ました。皆さん見られてますね。かつ動きもないのでダイエットの自分にはいいなと思いました。北海道の私の地にはお店がないようなので北海道にお店ができることは期待します。これ兵頭さん今回めっちゃ喜んでらっしゃるでしょうね。ということで今回はガラッと変わります。はい、今回のゲストは FM いわくにパーソナリティ石川忠宏さんをお招きいたしました。お呼びした理由は、もちろんラジオに私が出していただいたんですけど、元海上自衛官でヘリコプターをの搭乗員をしてらっしゃいました。じゃあご自身で自己紹介をお願いします。
はい、おはようございます。 FM いわくにラジオパーソナリティの石川忠宏と申します。よろしくお願いします。
お願いします。まあ、多分7年近くやってるこの番組の中で自衛官の方関係者お呼びするの初めてなんですよね。
ありがとうございます。
でこの間無理言って石川さんの番組出していただいた後、飲まない帰るって言われたんですけど、嫌だってだだこねて1時間ほど私はガバガバ飲んでましたけども、いろんな話を聞かせていただいて、その時にやっぱり東京に来て出てくださいということで今日が実現をしました。
ありがとうございます。
ご退官はいつ？
6年前。
6年前。
はい。自衛官は、定年退職早くて、54歳、5歳、6歳、それぐらいから定年退職に入るんです。
あ、そうなんですか。はい、民間って今、僕分からないんですけど、
60ですよね。で、他の公務員の方も60で定年退職ですけど。
なんで自衛官？
自衛官はですね、まあ、任務上の話になるんだと思うんですけども、やはり体力的なものは、から考えましたらですね、早く退官するという流れになってるみたいですね。
聞きたいこといっぱいあって、もう1時間番組したいぐらいなんですけど、
ありがとうございます。
ただ、はい、15分ぐらいしかないので、今回は一つに絞らせていただきます、は
い、ありがとうございます、
石川さんが書かれた本をテーマに、海上自衛隊陸上自衛隊の事故、ヘリコプターの事故に、
はい、
今回は絞らせていただきたいなと思いました、はい、これ先ほど聞いたら割とたくさんあると。
あ、そうですね。私の自費出版ということで、まあ、岩国市内の一冊店にお願いしまして、初版100冊ということで作りましたです。
うん、かわいらしい部数ですけど、
はい、そこから。
そこまでして、おそらくご自身の予算というか、お金を使われたと思うんですけど、まずはじゃあ、この取り上げられた静岡の事故ですか、
ね。そうですね、墜落場所が。
少しお話しいただいてもいいですか。
はい、
僕この事故は知らなかったです、
はい
はい、この後お話しする2つの事故は
知ってました。ありました。私が、まあ、同僚が殉職したという体験なんですけども。
あ、そうだったんですね、
はい。昭和61年の3月の27日に、私たちのヘリコプター搭乗員の基地がですね、千葉県の南房総 立山航空基地っていうところに対戦ヘリコプターという部隊がございまして、そこのヘリコプターが、横須賀の第一護衛隊群という護衛艦の船にヘリコプターを搭載する護衛艦がありまして、私たちは護衛艦が出航するとヘリコプターを搭載させて任務に就くという訓練に当たっておりました。その時3月の27日にですね、白根という護衛艦が出航しまして、洋上で、発着艦訓練という訓練をしている最中で、この、HSS-2 ブラボーの8100号機が、エンジントラブルで洋上に墜落したという事件ですね。この時に5人乗っておりました搭乗員のうち3人が殉職しまして、3人のうち1人は脱出して洋上で漂流しているところを助けられたんですが、もうすでに息絶えていたと。で、あとの機長とそれから私の同僚の彦坂君というんですが、彼がそのまま機体と一緒に日本海溝に沈んでしまってご遺体が上がらなかったという事故を綴ったものですね。
これはこう表には出てきたんですけど、ニュースとかにはなったんですか？
墜落したということはですね、全国ニュースでは出てるんですが、詳細には出てなくて、いろんなこれに関わる、なんていうんでしょうか、ご家族、ご遺族とかですね、隊員とかの悲しみ、苦しみっていうのは、報道で伝えられることはありませんでした。
それっていうのはやっぱりこう、
はい、
ちょっと民間の地上波の方は、
はい、
自衛隊を少しこう、
はい、
ヒーローというか美化の方向に行くことを少し自主的に落とす動きがあるんですかね、
はい、今はですね
言いにくいですか、もしかしたら元自衛官として。
いえいえ、そんなことないです。もう定年退職しておりますので自分の思いはいくらでもお話しできましてですね、はい、やはり国民の皆さんに自衛官の、後ろ盾をしてほしい、背中を押していただきたいっていう気持ちはもうずっとあったんですが、それがしていただけなくて、東日本大震災以降ですかね、あの頃から自衛官の方ありがとうという言葉をいただくようになったんです。
そうですね。
でも僕たち、まあ僕も思うのに、背中を押していただきたいっていう気持ちから、ちょっとこの最近は自衛官を美化するっていう子に流れてるかなというのも少しするんです。
あ、そうなんですか。
はい。ですね、災害派遣なんか行った時に。
行き過ぎてるってことですか？
少し本当の自衛隊の実情が私は分かってるんですけど。
そういう理解ですね。
はい、現場に災害派遣で行った時に、僕ニュース、ネットニュース見たんですけども、自衛官の方は、泥水みたいなのを手で洗って飲んで、これで自衛官の方はいいのかとかですね、現場に行って食事取る時に、缶飯を食ってるっていうのは、ちょっとそれは救助に行った方々の自衛官に対して失礼なんじゃないかっていう言葉はありがたいんですけども、でも私たちは任務で最低限の衣食住っていうのを守れれば、それ以上は望んでるわけじゃないっていうことがありますのでですね、そこまで考えていただかなくても大丈夫なんですけどねっていう思いがあるのはあるんですよね。
その中でこのお話戻しますが、はい、ヘリコプターのこの静岡の件を、まあ、ご同僚と同期ですかね、
はい、
仲間ということがあったんでしょうけど、本にするという決断はどう、ちょっと悩まれたんじゃないかなと思いますけど。
そうなんです。3年半前に書こうと思い始めたんですが、これはですね、今の若い自衛官の方々に、そんな事故があったんだというのを知らせたくて、
そうですね、
そうなんです。で、これを書き綴りましてですね、これは書店に並べていませんし、読んでみたいっていう方に自分でお配りしている中身なんです。で、それで自衛官の方々に知らせたいっていうのはですね、あの時に私たちは国民を守るっていうことで仕事についておったんですが、ただ国民を守るっていうだけではなくて、自分の同僚、上司、あるいは家族を守るっていうことが国民を守るっていうことにつながるんだよっていう話を伝えたかったんですね。この時に私が捜索に行きましたんで、墜落したという緊急シグナルが私たちのヘリコプターにも入ってくるんですね、遭難信号が。で、その遭難信号を受けて、なんだろう、どこの飛行機だろうっていう、こう疑問を持ちながら、そうしましたら立山タワーからですね、私たち121区の、白根に搭載した護衛艦8100号機が墜落した、で、立山基地で、夜間飛行をしているヘリコプターはすぐに現場に捜索に向かえっ という指令が下りましたですね。私もその時捜索に行きましてですね。
どこ飛んでらっしゃったんですか。
立山基地の滑走路で離着陸訓練を。
あ、じゃあ近くに。
そうですね、時間にして40分ぐらいだったたんですね。
ということは早いんですよね。
すぐに燃料を満載しまして、救助装備を積み込みまして、速やかに現場、立山基地から飛んでいったという状態ですね。でその時に僕の思いの中にはその同僚後輩の彦坂君がヘリコプターに乗ってないことを祈りながら飛んでいくんですけども、でもタワーからの通報を聞いてたら彦坂君の名前が現場に向かう途中で聞こえてくるんですね。そういう体験だね。
そうですか、
はい、
これは本にこうするというときにこう周辺の方々はよく出してくれたご家族の方とかご遺族の方とかお仲間とかは応援に回ってくれたんですか、
はい、書いているもうつい最近までですね、ご家族の方にはお知らせしてなくって、うん、でほぼ出来上がった頃にその後輩のご家族同じ岩国市だったので連絡取らせてもらってこういう本を書いているんですが、うんうん、実名で、載させてよろしいですかって
そうですよね、はい、ここだけは
お聞きしたらですねぜひそのまま実名でという言葉を言ってました。それからこの時の121空司令という方が藤田さんという方なんですが後の海上自衛隊の制服のトップの海上幕僚長
幕僚長になられたんですか、
はい、で退官された方なんですが藤田司令からもコメントいただきましてですねで、あの時にこんな事故だったねっていう話をやってるものがありましたので後日藤田さんにもこの本に、お名前とその時の会話を掲載させていただきたいですかということでお願いしましたらぜひそれも載せてもらって結構ですというお許しをいただきましたですね。
今年がご周期っていうんですか。
あ、いえ、今年が33年目ですね。昨年が33回忌になるんです。
慰霊祭とかそういうのない。
あ、今年の3月の27日が明治なんですが、うん、22日に立山基地で慰霊祭があるというふうに伺いましたですね。
海幕来られるんですか。その今の藤田さんでしたっけ。
そうですね。主催で藤田さんが今回取り持っていらっしゃって立山基地千葉県の立山基地ですねそちらで慰霊祭ですのでその時のご家族隊員たちも皆さん集まるそうですね。
行かれる
の。いやちょっと私が都合がつかないので
いやこれ皆さんのお持ち帰りいただいたら
それで藤田さんがですね、うん、元海上幕僚長の藤田さんがこれを読んでいただいてですねぜひその慰霊祭の時に皆さんに紹介したいっていうふうに言っていただきましたので、うん、
いや先日6冊じゃ足らないでしょ。
あいえそれがですねとりあえず2冊を送らさせていただいて、その後はもしご家族の方が読ませてくださいっていう話になればですね、うん、私の方から
押し付けるもんじゃないですか、
ね、そうですね、うん、そういう思いで続けております。
そうですか。
あという経緯なんです、
いやいやいやいや。
すみません、
FM 岩国の時となんか雰囲気がまるで違う2人の雰囲気ですけど、
はい、
ただ本当ヘリコプターの事故ということで言うと皆さんよく皆さんがご記憶に新しいのは去年でしたかね、はい、佐賀の神崎でしたかね、そこで2名がお亡くなりました、
ね、はい、ニュース流れましたですね。
確か民家に行ったということで、はい、火傷、なんか民間人の方がされたということで僕行ったんですけど、
あ、そうです。
入れなかったんですけど、もう近くまでは自衛隊の方が守ってらっしゃって、
はい、
まあ、それはそれ大切なことだと思うんですけど、うん、ちょっと焦げた匂いがまだしてましたね。3日4日後ぐらいだったんですけど、はい、大仁田敦が選挙に出るということで、もう大仁田敦の応援は4割ぐらい6割ぐらいそこに大仁田さん今日これ聞いたら怒りそうですけど、はい、すごく地元で話題になってました。あともう一個お話を二人でしたいのが、はい、やっぱ沖縄で起きたあの事故ですよ ね。夜にお医者さんを乗っけて、はい、離島に運んでいって、はい、残念ながら事故で全員確かお亡くなりになって、
そうですね、
翌日の新聞には残念ながらお医者さんの方の人数と名前が出て、看護師さんもいらっしゃったかな。
そうです。
自衛隊の方3人か4人いらっしゃったんですよね、
はいはい、
その報道はほとんど出なかったと。
出てなかったですね。
いうことで、
はい、
あれどのぐらいの何歳の頃でしたか。
私が新聞の切り抜き、ある新聞社 の、その切り抜きがある社説の記事だったですね。その新聞が平成2年の2月22日の新聞だったんですけども、その記事を読んだときにですね、自衛隊が離島の患者輸送をしているというのをほとんど知られていなかったんです、うん、はい、保安庁のヘリコプター飛行機がやってるんですけども、うん、自衛隊がこういうふうに離島患者を輸送するというのを 真摯にコツコツとやってるんだっていうのを報じていただいて、うんうん、墜落した結果隊員と、医師と看護師さんの方が亡くなられたっていうことを大きく挙げてもらいましたですね、うん、記事にはですね私たち自衛隊は国民を守るっていう命を守るっていうことに日々任務ついてるんですけども離島患者を行うということで、うんうん平時なんですけども崇高な任務についている、うんで気象条件が悪いとき悪天候のときでも自衛隊は飛んでいくんだっていう記事が書かれておりましたですよね、うん、
いやあれはもうきついですよね、はい、
そうですね
去年沖縄に行ったときに、
はい、
ノンアポで行きまして、
はい、
守ってらっしゃる入り口のところの方に、学生5人ぐらいと行って、はい、この入った左のところに記念碑があるの知ってますということでお願いですからその記念碑に手を合わせるだけでいいので、
はい、
中では騒ぎませんのでって言ったら結構上の方まで許可を取られてそれだけならいいですよということで
行
かせていただいて大きな記念碑でしたね。
あそうです
か手を合わせていただきました。こればっかりはちょっと小林義則さんに感謝ですわ、
はい、
沖縄論という本に、まあ、賛否両論ですけど、
はい、
このことをしたのはあの本だったん で、
あそうですか
沖縄小林義則さんいろいろ思う方いると思うんですけど、
はい、
皆さんぜひこの沖縄論という漫画を読んでこのことがすごく詳しく出ているので、うん、読んでいただきたいですね。本って大きいんですよやっぱりこの本が出回ると、
はい、
だから100部と言わずうち別に出版社うちからでなくていいので1000部ぐらい出していただければこれをもっともっと知ることになるんじゃないか
そうですね
思いますので
わかりました
お金集めて
ありがとうございます
ところでこれ放送3月なんですけど4月また出していただけるということで、
はい、4月2日私の拙いパーソナリティの司会で進むんですがぜひ次またお越しいただきまして
話題になってるみたいで
お互いに交代で、ええ、
ありがとう
ございます。お世話になります。
もう一回出していただけるということで
4月2日お待ちしております。
お邪魔いたしますので、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今回は自衛隊のことについて二人で話をしてみました。皆さんお感じになられたことが僕は今日ちょっと泣きそうになったんですけどもお感じになられたことあったらたくさん今回意見欲しいです。
よろしくお願いいたします。
ご意見ご感想はメールはパワサタアットマークミュージックバード .co.jp パワサタアットマークミュージックバード .co.jp ファックスは0332888902です。それでは日本ベンチャー大学放送室ここまでのお相手は山近義行でした。そしてこの番組は本日をもって最終回ということになります。来月からは装いも新たにさせていただきますので同じ時間帯で放送させていただきますので引き続きよろしくお願いします。本日は FM 岩国パーソナリティそして元海上自衛官ヘリコプター搭乗員をしてらっしゃいました石川忠宏さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。